右穴フラットシャープに、はい、皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。こんにちは。今日もやってもらいました右穴フラットシャープのお時間でございます。4月もう春ですよね。春めいてきてどうですか。エイプリルフール、みんな嘘つきましたか。人生嘘ですからね。ゲイは嘘ですからね。はい、というわけです。まあそんな暴言吐いちゃいけません。というわけで今月もしっかり聞いてください。はい、4月エイプリルフール、どういういきさつで嘘ついていい日とか、嘘、ジョークの日なんですかね、あれね、プロデューサーね。だけど、日頃嘘ついてる人は、本当のことを言う日にするとか、あのね、詐欺師はね、日頃嘘ついてるんだから、せめてエイプリルフールぐらい、まともなこと喋ってくださいとか、うん、あると思いますんで。というわけで、早速参りましょうか。今日はね、たっぷりお話したいことありますので、控えてます。皆さんのファックスお便り、励まし、お叱りをご紹介する、リスナー万歳。はい。もう、リスナー万歳といえばもう、この、名前は出ない、回はないと言っていうぐらい、田島くん、タージー、この前タージーにおごってもらってって、そんな視覚障害の田島くんにおごってもらうって。だけどこっちご飯おごったりしてる、箕面の水春っていうね、お風呂屋さん。で、タージーは、お風呂の件と、まあ、サウナ付きなんですけど、岩盤浴。皆さん岩盤浴って入ったことあります？すごいですよ。ガウンというか、で、寝そべってるだけですけど、サウナと同じような、じわーっと効くような。ほんとね、岩盤浴っていうのは、まあ、だけど、まあ、私はサウナ、ね、サウナでいいやっていう方はサウナもいいし、岩盤浴は岩盤浴、岩盤浴の方がいいっていう人はどうだろう。うん、まあ、だけど、タージありがとうございました。ね、それからカラオケ行ったりとかで、またたくさん歌いましょう。それから、今月の29日ね、田島くん、ギターの発表会があるということで、私しっかり見に行くんで、聞かせてください。はい、リスナー万歳でした。他のリスナーの皆さんもね、私と交流して、しましょう。私宛てに、今ね、メールとか来ないんでね、主にね、やりとりをこう、あれしてるんですけど。はい。では、このコーナー参りましょうか。私が、将棋界の、に、起こった出来事、あれこれ喋る、将棋界あれこれ、どんどんどんどんどんどんどん。はい。今日ご紹介したいのはですね、なんと、結婚ブームというか、結婚ラッシュと言いますか、もう、古いニュースになっちゃうかもしれない。もう、1月1日に、里見女流四冠、まあ、女流の第一人者、今二強ですね、女流でね。里見香奈さんと西山智香さん。この二人がタイトルを分け合ってるって感じなんですけど、里見さんが結婚しまして、福間香奈に変わりました。なんでね、里見ファン、だけど、まあ、お年頃なんでね、ちょうどいいで、一般人の方と結婚したみたいで、で、それからもう一つおめでたが、野月八段と、渡辺女流四段が、結婚しました。これ、棋士同士の結婚です。野月五段、八段は、50歳、私、もうてっきりもう独身で通すのかなと思ってた、先生ね。だけど、ね。で、渡辺さんは、ラスパ、日本将棋連盟に所属してなくて、日本女子プロ将棋協会の方に所属してる、棋士でね。 だけど騎士同士の結婚って、あの対局のない日は家にいるじゃないですか、お互い。どう気まずくなったりしないですかね。で、まあ、お互い将棋高め合ったりして好き同士だからあれか。うん。同じ職業同士って言っても、学校の先生同士っていうのは、いいですよ。お互い、あの、家にいないですから、お互いそれぞれ勤め先の学校に行って、戻ってきて、今日これがあった、あれがあったってお互いね。で、同じ仕事だから、あの、話が分かり合えるっていうの。まあ、棋士もそうかな。うん。というわけで本当におめでとうございます。はい。そんなもんですね、将棋界。それから、私はもう藤井ファンなので、ファンなので、もう、まあみんな、今藤井ファン増えましたね、またね。うん。はい。頑張っていきたいと思います。はい、将棋界あれこれでした。というわけで、結婚して弱くなる騎士と、結婚して強くなる騎士がいるんですよね。うん。なんで、今ちょっと藤井ファンがどうの、藤井先生がどうのって言ったけど、私ね、藤井先生の結婚が気になるんですよ。結婚して弱く、もうね、弱くなるんじゃないかとかね、変な心配。いや、逆に結婚した方が、もう、余計なこと考えなくていいから。集中できるからとかね、まあ、うん、思っちゃいましたけど。はい。というわけで、今日ね、ちょっと私、いろいろ、前回、かしまし娘の歌い先生の話で、30分以上ちょっとこぼして、他のコーナー何もかも吹っ飛ぶっていうね。笑っていいと思うで、有吉佐和子先生が出ていて、60分番組で55分使ったっていう、伝説の回がありましたけど、まあ、かしまし娘の先生ね。の話しすぎたんで、ちょっと、今日は、春らしく、この、7部だけの、銭湯坊主、これね、近所のね、お風呂屋さん、入船温泉っていうところで販売してる、銭湯とお風呂屋さんの銭湯ね。で、坊主って、で、これ私、これ4950円なんですよ。まあ、高いって言ったら、後ろのマークちょっと見てください。見えます？プロデューサー。これ、デザイナーさんに言うけど、何回のパクリやん。あかんやん。何してんの？あんた。何回やん、これ。セットボス。ええの？プロやからええんか？デザイナーさん。いや、もう一回見せますよ、リスナーの皆さん。パクるやん。あかんや、そんな。怒るで。いや、というか、もうこれ仕方ない。私は、この、銭湯のね、入船温泉ね、入り口入ってあるロビーがあるんですよ。で、昔ながらのお風呂屋さんだったのを、今時の若い、オーナー、代が変わった若いオーナーがね、今時のお風呂屋さんにしようっていうことで大改装して、それで若い子がいっぱい来るように、それで、デザイナーさんに頼んで T シャツ作って、それから、ロビーはカラフルにして、で、こんな T シャツ作ってるんですけど、パクリやん。いや、今もう、著作権切れるんですか、あれ。何回は1981年か2年までね、存在してましたから、確かこの、で、もう40年近くって、もう40年経つのかな、ひょっとしたら。40年は経たないか、何回から大円だったんですよね。で、大円からソフトバンクですから、いや、ひょっとしたら私今パクリアンって言ってるかもしれない。言ってますけど、口ばしんとこが違うかもしれないですよ。どっかが違うはずです。はい。だから多分このシャツを着て、南海電車乗ったら、年配の人とかが、ああ、いいねとか、 言うかもしれない。南海電車乗ったらね。うん。今ね、南海のショップありませんから。うん。ね。あと、ソフトバンクもこう、ソフトバンクと、まさかソフトバンクのパクリはしてない。だから南海のパクリだと信じたいんですけど。はい。というわけで、前回はですね、黒い格好で、かしまし娘の歌い先生の話を今ずっとしたっていうね。じゃあ、今日はね、私が皆さんにぜひ読んでもらいたい本を紹介する。
いい本見つけた。
はい。というわけで、かしまし娘の歌い先生が書かれた自伝を一冊、女やもんっていう、これ二見書房から出てまして、お値段の方が、お値段いくらだ？この当時ですからね。この当時で、1975年、昭和50年で、850円ですから、あ、今日持ってきてんだよ、私。女やもんって本。あ、まあいいや、もう、スタジオの外にあります。女やもんっていうね、この本はね、すごい衝撃的な本ですよ。まず、北海道の歌市内で生まれたから、お父さん旅一座なんですね。で、北海道回ってて、歌え先生生まれて、で、歌市内で生まれたから、歌えって名前ついて。で、冬なのに晴れた日に生まれて、太陽は照るようにね、暑い日に生まれたから照るえってつけたとか、かしまし娘の先生ね。で、とりあえず旅一座に生まれてからの半生。もう、壮絶ですよ。若い、男と夜逃げしたりね。劇団、一座から離れるためにね。それから、芸者山中温泉の方、加賀の、で、芸者やって、それで、松竹芸能で、照江花江で、二人で漫才やってたんです、姉妹で。ところが、勝社長が、松竹の勝社長が、姉も呼んで、トリオでやったら面白いんじゃないかっていうことで、それでかしまし娘が結成したんですけど、そういうエピソードとかがたくさん入ってます。で、ヒロポン中毒、先日。ヒロポン中毒になって、で、だから、歌い先生は、麻薬撲滅とかの講演もいっぱいしたみたいですよ。だから、してたくせに。いや、してて、いや、くせにって言われたけど。ね、してたからこそ説得力があるというか、昔はヒロポンって薬局で売ってたらしいですからね。それで特攻隊の兵士さんなんかが、気合づけ、気を入れるためにこう、注射して飛び立っていったそうですから、チランからね。ですから、だけど、身受けしてもらった話とか、そういう、もう、かしまし娘結成の女やもん、これ、文庫にはなってないんですけど、これ、もう、すごい面白い本なんで、ぜひ皆さん読んでみてください。もう、発売からね、もう、50年近く、ちょうど49年ですか。1975年の発行だから。今、2024年ですもんね。半世紀近く前の本ですから。それからですね、NHK 出版から出てます、歌への地獄極楽紙一重っていう、歌え先生ね、かしまし娘を解散した後ね、なんかやっぱり、仕事がバタッと減ったから、こう、メンタルでガクッと来たんですかね。四国のお遍路の旅に出かけましてね。それで、それで、究極、高野山で得度して、お坊さんの名前もらったっていうぐらいで、それで、ということで、その四国のお遍路してた時の話をまとめた本で NHK。NHK で番組やったんですよ、そういうお遍路の。歌い先生がね。 だからこの本も面白いですよ、随所随所。あともう一冊ね、庄司歌江のくるくる心霊喫茶っていう本があるこれもろ宗教色強い本で、歌江先生のキレっぷりね、庄司歌江のくるくる心霊喫茶っていう、ね、どこの出版社か忘れましたけど、私の本棚にあるんですけど、これはあえてご紹介しない方がいいかなと思う。とりあえず自伝の女右衛門と歌江の地獄極楽紙一重っていうエッセイ集ですね、ぜひ読んでみてください。今日の一冊でした。はい、というわけで、いい本はたくさんあるんですけどね、私、この頃ね、老化というか目が悪くなってもそうですけど、集中力も落ちてきましたから、この頃ね、まともな本読まなくなったって。いやだけど本は好きだから読んでるつけど、じゃあ何を読んでるかって、小学生が読む本読んでるんですよ。ですからコロコロコミックとかじゃないし、漫画とか読まないですけど、岩波のジュニア新書、原爆についてとか、あと第二次世界大戦についてとか、足利義満についてとか、あとこう今のウクライナ戦争に、子供向きに書かれたそういう本があるんですね。で、子供版っていうのは子供に分かってもらうために書かれてる本ですから、読みやすいんですよ。だからね、難しいニュースもね、例えばニュースとかいろいろあるじゃないですか、万有引力の法則とか、子供向けに書かれた万有引力の法則についての本とか、分かりやすいですよ、万有引力が。いや、分かってないですけどね、私。相対性理論についてっていう本もあるんですよ。子供向けに書かれてるから、子供が相対性理論が分かるように書いてあるから。でも私、子供以下なんでしょうね。ちょっと読んでも分かんなかった。そういう本読んでて。皆さんも、疲れたり、お年を召されてきたら、そういう本読んでみるのもいいんじゃないですか。子供の本だからって馬鹿にしないで。で、逆にね、今大人の絵本売れてるのご存知ですか？昔もこのコーナーで絵本何冊かね、うどんのうやんとか、何冊か紹介、100万回生きた猫とかも紹介しましたけど、大人の絵本ブームだそうで、私もやっぱりそうですね、うん、活字離れで、逆に情報ってもう紙で、本って眺めたり見たりするものになり、なってきたかもしれないですね。昔は情報は本で取ってたって言ってて、情報は今ネットで取る時代とかってね。はい、というわけで次のコーナー参りましょうか。私がつれづれにじゃないや、気まぐれに弾きたい曲を弾く今日の一曲。はい、今日はこの前はまだ覚えたてですからちょっと譜面見ながらなんか弾いた記憶がありますけど、では今日はリベンジというかもう全部仕上がっております。ちょっと待ってくださいね。ヨドバシカメラの歌と私の青い鳥ね。じゃあ参りましょう。ヨドバシカメラの歌。丸い緑の山の手線、真ん中通るは中央線、新宿西口駅の前、カメラはヨドバシカメ。あんまり良くない？はい。ようこそここへ、クククク、私の青い鳥、恋をした心に止まります、そよ風吹いてクククク、頼りが届けられ、誰よりも幸せ感じます、どうぞ行かないんで、このままずっと私のこの胸で幸せ歌っていってね。 クククククク青い鳥に ありがとうございました。歌がね、歌が下手だね、私ね。私が青い鳥じゃない、私の青い鳥でした。はい、私は桜田淳子派ですからね。山口百恵とじゃがいも娘、あ、じゃない、たわし娘じゃなくて森まさ子といてね、私ね、反感びいきじゃないですけど。はい、じゃあ、次のコーナー参りましょうか。あ、次のコーナーって、あ、これ、今日は長いですけど、いっぱい、ね、その人の死を悼み、慎んでご冥福をお祈りする、苦報でガバチョ。ですね、もう、いっぱいいっぱい、亡くなった方で、どなたからご紹介しよう。12月の、12月14日、蓮見誠一さん、宝島社の創業者。宝島っていうのは月刊宝島とか雑誌とか、あとムックで、出してる創業者、80歳でお亡くなりになりました。ここに慎んでご冥福をお祈りします。すごいサブカルのね、雑誌として一時代築いて、それから12月23日、まあ去年の話じゃないですけど、公明党の第3代、委員長というか、まあ、初代ですよね。コメント、竹入委員長がお亡くなりに、97歳。肺炎のためね、福岡の、いや、すごいですよ。勲一等もらってからね、創価学会と結構喧嘩して、公明党除名されたりね、学会除名されたりって、普通、公明党の委員長、20年やってるんですよ。ワンマンで20年やってた委員長を普通除名しますか。すごい、まあまあいろんな意味で、だけど長寿を全うされてご冥福、ここに慎んでご冥福をお願いします。それから12月29日アホの坂田の坂田敏夫さんがお亡くなりになりました。吉本、西川清さん、西川清師匠と同期でコメディナンバーワンとして、私も仕事でご一緒、したことはあります。本当に気さくな、まあ、楽屋が違うし、まあ、所属事務所も違いますからね、挨拶でおはようございます、お疲れ様でした、ぐらいでしかないんですけど、本当に面倒見が良くて、まあ、晩年は高齢者施設で、亡くなられて、で死ぬ間際狭間寛平さんが見取ったということで、本当に新劇仲間とかと仲良くやってたんだなって、ここに慎んでご冥福をお祈りします。それから29日、同じ29日、キラーカン戦うモンゴリアン小沢雅史さんが、享年76歳、相撲からプロレスカーに、でこの方去年東京演芸協会の50周年記念公演にゲスト出たんですよ。第3部私の前に出てくれたんですよ。でおしゃべりちょっとあんまり面白くなかったんですけど、いやー、身長がね195センチだからプロレスラーでもその当時だと大きい方ですよ。猪木が190で馬場が208センチですか。ですから、で体格生かしてアンドレの骨を足の骨折ったりとか有名ですよね。それでアメリカで一躍ヒールレスラーとして有名になって、ドル箱になってね、それで日本にキラーカーンとして、本当は日本人なんだけどキラーカーンとして、でお母さんにどっかのテレビ局がね、息子さんのご活躍おめでとうございますって、私はモンゴル人産んだ覚えないってこうね言ってとか言ったとか言わなかったとかね。いやいや、まあ慎んでご冥福をお祈りしたいと思います。それから30日月末、八代亜紀さん73歳、 八代さんもね、私が子供の頃一番最初に初めてのお小遣いで買ったレコードがベートーベン鈴木の血液、あ、日本全国酒飲み音頭バラクーダのね、あの今の東京演劇会の会長のなんかのご縁ですね。で私ね、何枚目かにね、雨の慕情買ったんですよ。あ、その時ヒットしてたんですよね。だけど今考えたらもっと買っていい曲あったんですよ。女港町とかね、うん、レコードで、あのそれからあの、紅白落選した時かな、ブーケっていうね、演歌じゃない歌謡曲みたいな、一人暮らしになれたのにって、これあの20代30代の間で売れたんですよ。うん、あのブーケっていう歌、私 CD で買いました。はい、慎んでごめん。いやー、ほんと紅白の出国回数、20回行ってないでしょ。石川さゆり50回出てるんですよ。天城越え津軽海峡って順番に、八代亜紀の方がヒット曲多いのにね。ほんとね、NHK さんもね、なんか二人のビッグショーとかで、あの、青井美奈とかと八代さん出てたんですけど、なんか喧嘩したのかな。それから、大晦日、もう古い話ですよ、今4月なのに。中村芽衣子さん、芽衣子ちゃん、去年89歳、ここに慎んでご冥福を祈りしたいと思います。もうね、私ね、地理とか歴史とか社会、言えば科目で言うと社会が得意なんですね。で、なんで好きになったのかっていうと、子供の低学年、1、2年生の時ね、日曜日に、世界の子供たちっていう番組見てたんですよ。TBS で。それで、あの、世界の子供の暮らしぶりを紹介する番組で、ナレーションが芽衣子ちゃんだったんです。だから私が物心ついて一番最初、日曜の朝10時からテレビにかじりついてたのが、漫画でもドラマでもない、もう芽衣子ちゃんの、あの、ドキュメンタリー番組。本当ありがとうございました。本当ナレーションうまかったですよ。子供の役を使い、あの、役やりながらね、うん、フィリピンの子とか、イタリアの子とか、あの、アルゼンチンの子とか、いろんな子をね、それ毎週毎週紹介していくんですよ。で、子供の暮らしぶりをね。いやー、本当に、もうテレビ早々期からね、創世期から、かつ、あ、まだまだ今、まあ、時間、あと1分か2分大丈夫ですね。それから、2月の6日、小沢誠二さん。あの、世界の指揮者、88歳、お亡くなりになりました。それから、2月の7日、男女、あの、機械均等法の母と言われた赤松よし子さん、94歳で、細川内閣、畑内閣で、あの、外相をやってましたよね。ここに慎んでご冥福をお祈りします。それから、亡くなられた方、いっぱいいるんですよ。あ、南部さん、あの、脳卒中で72歳で、電撃ネットワークの、ここで慎んでご冥福をお祈りします。あの、ダチョウ倶楽部、南部さん抜けたから売れたりね。まあまあ、他、あ、まあ、まあ、いろんな方いらっしゃいますけど、あ、ボクシングの選手も、試合後、12月26日、意識不明で、ご迷惑、はい、なんだかんだ、おしゃべりしてる間に、あっという間の30分。はい、今日はグダグダになっちゃいましたかね。とりあえず、この戦闘ボーイズがダメなんですよ。これ今日はこれです。ね、YouTube 見てる方は分かりますけど、これ調べちゃダメですよ。調べちゃ。ね。調べちゃダメですよ、皆さんね。はい、というわけで、また聞いてください。ごきげんよう、さよなら。